ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビュアーの早川佑平です。
五大の石崎優太です。
ためになる健康へのためスポキャス TV、今週もやってまいりました。 YouTube ポッドキャスト各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、カフェトーク3回目ということでね、まあ、石崎さんといえばね、コーヒーちょっと無理くりかあったか
な。コーヒー大好きですよ、はい。
紅茶とか飲むことあるんですか？
紅茶も飲みますね。
結構基本的に何でも、まあ、お酒も飲むし、
そう、
これだけはダメみたいな苦手な飲み物とかあったりします？
いや、
まあ、人参ジュースも飲むし。
うん、でも最近本当に飲まなくなったのは清涼飲料水。
ああ、まあそれはそうです
ね。もう本当飲まない。
飲みたいとも思わないんじゃないですか？
飲みたいとも思わない。そう。うん、ただ、うん、この前久しぶりに間違えて、ある立食のパーティーの時に、うんうん、ウーロン茶だと思って、見ないで取ったら、うんうんうん、コーラだったんですよ。うん、美味しかった。
てかね、僕らっていうのもあれだけど、普段割と節制してるじゃないですか。やっぱり、ね、たまに美味しいです
よ。たまに美味しいですよ、コーラ。
カップラーメンとかも美味しいしね、
たまに。そう、たまに食べるのがね、そう、これは美味しいわと思って。
まあそういう意味でね、飲めないものはないという石崎優太さんにですね、うん、今日はぜひ飲んでもらいたいものがあるということで、はい、ちょっとご用意したんです
けど、はい、
今日はですね、僕はアシワガンダを紹介したいと思います。
これ飲み物なんですか？
飲み物としてちょっと語弊があるんですけど、これはですね、以前も話したかもしれないですけど、健康オタクなんでアメリカに倉庫を借りてですね、うん、アメリカのアマゾンとかアメリカでしか手に入んない健康系のウェブサイトとかいろんなサプリとかね、買ってるっていう、その一つなんですけど、うん、まあこれはですね、アシワガンダエナジー&バイタリティということで、これは簡単に言うとハーブエキスなんですよ。
ハーブエキス、
ハーブエキスなんですけど、アシワガンダっていうのはですね、アダプトゲンとして知られるハーブの一種、ストレスへの耐性を高めたり体のバランスを整える効果があるとされているんですけど、これアーユルヴェーダ、インドの伝統医学で長年使われているハーブなんですけど、これですね、僕なんで知ったかというとですね、副腎疲労ってね、今結構言われてますけど、疲れがなかなか取れない、まあ堀田先生に出てる慢性疲労とかともつながると思うんですけど、その辺をいろいろちょっと改善するためになんかできないかなって探してた時に、どうやらこのアシュワガンダのエキスがいいらしいと、ということでアメリカで一番良さそうなのを探してですね、実はこの 2,3 年ずっと取ってるんですけど、まあいわゆるストレス不安の軽減、睡眠の質向上、さっきの副腎のサポートに慢性疲労軽減、免疫力、向上、筋力アップ、運動パフォーマンスの向上、男性ホルモンの向上、あと認知機能の向上って、まあいろいろいいことあるんですけど、本当ピンキリなんで、あとここにマニアックな方わかるかもしれないですけど、 USDA オーガニックってこれアメリカのオーガニックの認証も受けてるやつなんで、まあ非常に信頼度高いんですけど、
エビデンスも高い。
そうそうそう、これは飲み方簡単でですね、これ実はスポイトなんですよ。なんか昔の実験みたいですけど、はいはいはい、スポイトで、ワンドロップ入れて水やジュースに混ぜて飲むということですね。
これなんかちょっと見た目がなんか、うちの妻が持ってるあの化粧品に似てますよね。
はい、ああ、そうそうそうそうって分かんないですよね。なのでこれをちょっと石崎さんここにお水用意してあるんで、はいはい、じゃあちょっとワンドロップ、は
い、これぐらいでいいですか、
はい、はい。じゃあちょっと飲んでみてください。はい、食レポお願いします。率直に。
野草。
根っこ感ありますよね。
根っこ感ある。
そう、はっきり言ってね、美味しくないんです。
土？
そう、そうそうそう。はっきり言って美味しくはないんです。もういかにもなんか土から根っこ飲んだ感じですけど。
なんかまずとかじゃなくて、
体に良さそう感すごいですよ、う
ん。なんかナチュラル。
そう。なのでこれをですね、毎日は飲んでないんですけど、やっぱちょっと疲れたなみたいな、うん、先週の石崎さんデトックスはちょっと意味合い違うんですけど、うん、あとちょっと元気ないなみたいな時にこのアシュワガンダ飲むと睡眠の質も良くなるし、寝る前に飲むことの方がいいですけど、うん、なんかすごい疲れも取れたりするんで、
すごくいいじゃないですか。
そうそうそう、でやっぱりもちろんこれ自体信頼性高いんですけど、プラセーボ効果じゃないけど、こういう話聞いて飲むとやっぱちょっと効果実際あるから、うん、アシュワガンダ
アシュワガンダ、
まあ、匂いも変えてください。匂いもまあまあまあですよ、さっきの。
根っこ。
なのでこれだけの話しても、我が家では奥さんも子供も一向に手はつけないんですけど、なので玄人受け、
玄人受け、はい、あでもさすが早川さんらしい。
そうそうそうそう、うん、ちょっと今日もうちょっと万人受けするものにしようかなと思ったんですけど、まあね、その辺石崎さんがバランス取ってくださるかな。
いやでもアシュワガンダ って聞いたことなかったんで、よく見つけますね、またそういうの。そうそうそうそう、
なのでね、ちょっと興味ある方は、うん、木の根っこ、
足はガンダ、
はい
はい、
でもね本当に疲労にはすごく効くので、まあ、そういう意味では朝鮮人参みたいな感じがあるかもしれない。あ、もう
ちょっと漢方のね、
なので個人的にはちょっとお勧めしたいなと思いますので、はい、足はガンダでしたということで、今回もですね、うん、チアリーディング、
はい、
ね、山田涼子先生をお迎えしてますので、うん、引き続き第3回涼子さんのトーク楽しんでもらえればと思います、はい、それではどうぞ
どうぞ。
ちなみにね、チアリーディング、まあ、これだけの規模でやっていて、競技っていうこともそうですし、いわゆるちょっとリアルな話ですけど、その競技の先にはというか、例えばプロで、それで、まあ、生活している人がいるのかとか、どんな感じなんでしょう実際のところ。
いや、実際はいないで、それだけでっていうのは。
アメリカでも多分いない。
いないです。アメリカの FNL とかのチアリーダーも結局それだけじゃ食べていけないので、他に仕事してるっていうのはよく聞くので、なかなかし、やっぱりそれプロになると、日本もやっぱり結局チアダンスの人たちが多いので、うん、チアリーディングでを極めて、じゃあプロにってなると結局チアダンスになるので、また一からこうちょっと練習というか、うん、結構動きが違うんですよ。難しいステップだったりとかっていうのは、チアリーディングは正直そんなやらなくてもいいんですけど、チアダンスだとそういうのやらなきゃいけないので、そういうのを結局練習してプロになるっていう方が多いです。
チアダンスは逆にプロとしてまあ成り立ってる人もいる。
いや、でも結局こうインストラクターみたいのをしながらご自身がパフォーマンスをするっていうのが多いので、実際パフォーマンスだけで生活してますって方はまだまだ少ないですね。なかなか本当にかなりレアじゃないですかね。
まあ、その中で今結構ね、チアリーディング、そしてこのね、鬼の涼子の方の、うん、これあんまイメージつけると怒られそうですけど、ヘッドコーチ涼子の方をね、聞きましたけど、やはりね、まあ、今回もともとね、石崎さんね、ご縁あって五代にも引っ張ったということで、このセンター南の方では、うん、鬼の涼子ではないとお察しするんですけど、どんな感じなんでしょう。
いやでも、
うん、でも、
うん、まあ、鬼は鬼なんですけど、はい、なんて
言うんですかね鬼は鬼なんだ。
鬼は鬼で怖がられてますけど、一番厳しい五代のセンター南の中でも、チアは一番厳しいクラスですとは、皆さんに、保護者の方にも子どもたちにも伝えています。でもまあ、どちらかというと、その先、例えば五代は楽しくやってほしいなっていうのが一番大事なので、でも楽しくやって、今こうやっぱ長く在籍してる子とかは、それこそやっぱ小学校の低学年に入会してもらって、うんうん、今も中学2年生とかっていう子たちは、高校とかで部活でチア部があるので、そういうところでやりたいみたいな思いを持ってる子たちもいるので、そこに行って、時に、まあ、私とすればやっぱ活躍してほしいなっていう思いがあるので、そういう思いがある子たちが今5代に残ってやってくれてるので、ある程度のレベルと、ある程度の厳しさは持ってますけど、そこまで力蔵ほどではない。そう、
力蔵じゃないけど、これでもね僕が感じちゃったのは、
感じちゃった、
毎回見てるわけじゃないから、時々行って、はい、あ、涼子先生やってると思って、で覗くじゃん、はい、そうすると例えば1年越しに見た子とか、2年越しに見た子が成長してる、
あ、たまに久しぶりに見るからより分かります、
ね、より分かるんですよ、そうっていうのはチアって協調性、同調性ってさっき あったんですけど、はいはいはい、みんなと一緒にやんないとできないことだから、やっぱりね、相手のことね考えてるんですよちゃんと、まあ、多分そういったことも、自分勝手な、身勝手な形でやってると、多分ね、競技としてもね、ダンスとしてもね、面白くなくなっちゃう、そう、
まあ、いわゆる協調性とかね、いろんな気遣いとか、あとさっきの集中力とか、
そうですね、結構ルールがチアは、レッスンの中で割と幼児からかなり細かくルールがありますね。
でもなんかそういう意味では無理やり、ね、押し付けるわけじゃないですけど、やっぱりその、まあ、それはダンスの方ってさっき話ありましたけど、日本人になんかチアっていうと一見近いで遠いような感じを正直受けましたけど、今の話聞くとなんか日本人が本来持ってる、
そう、
だからその同調っていうと悪く捉えて、でもそれいい部分もあるじゃないですか、その組織力だからなんか向いてるし、逆にでも今ちょっとね、良くも悪くも失われつつあるところを取り戻すいいものかもしれない。
そうなんですよね。でチアってその元気っていう、はい、いわゆるそのスポーツの中に応援するっていうのがあるんですよ、
はい、
チアってその競技やってるんだけど、やってる人の目的はチームを応援したりとか相手を応援したりとか、エールを送るっていう自分の表現で、っていうところがそもそもあるから、 さっきアメリカでいや良かったよって言えるようになるんですよね、人間的にも、うんうんうんうん、そうすごい演技をしたっていうことに対してのリスペクトが生まれるんですよ、はいはいはい、普通のスポーツって勝ち負けが出たりするから、うん、負けたくないとか、うん、あの自分の方がっていうところは気持ちがね、うん、競技ってそういうのも大事なのかもしれないけど、うん、そういったものがね自然とね身につくものなんですよね。
そうですね、うん、だから多分大会の雰囲気とか球技しかやってない方がチアの大会とか来ると、うん、結構やっぱ不思議って言います。やっぱ同じライバルだけど、うん、こう頑張れって応援するのは普通というか、
なるほどね。
そうです、だから会場が結構こうみんなこう応援し合ってるので、うん、それが結構やっぱ
でしょ
う。そうです、もちろん勝ち負けなんですけど、負けたら悔しいけど、うん、でも相手もすごかったよねっていう、そうです、うん、そこはちゃんと、
うん、
なんかもし賞が自分たちが1位が取れなかったとしても、まあ、こうやって大会に出れたことに感謝だし、うん、っていうのはちゃんと伝えてますかね。
そう、これがすごいなと思ってこれねダンスの世界もそうなんですよ、
はいはい、
ダンスとか発表会とか見に行くと出てきた瞬間すごい応援するんですよ、みんなが。まあなんとかちゃんみたいな、なんとかってそのいわゆるそのダンスネームとかね、先生が出てきたらもう先生のことリスペクトみたいな。僕が育ってきたテニスとはね大違い。
どうしたんですか今日。その自虐しなくて。
いや自虐じゃなくて、でもいや今は思わないけど、相手へのそのリスペクトっていうのはスポーツってね競技性が出てきちゃうから、テニスなんかも今の子たちなんかはやっぱりライバルだけど指導者がいいから、ジュニアとか見てると相手への、ね、
リスペクト
で、ね、すごくね仲がいいんですよ選手同士、うん、僕がやっちゃうと仲良かったけど、やっぱりあのライバルだから、
まずそっちがね、
そう、うん、お互い情報なんかないから探り合っちゃってる子供なのに、うん、だからそういうギスギスしたものがあったけど、うん、今はあのすごいいいなと思いますよね。
そういう意味ではテニスもそうかもしれないですけど、サッカーとかもそうですけど、うん、もうなんかトップオブトップの人たちもライバルだけど、うん、まずなんかリスペクトみたいな、なんか今世界のスポーツ選手、アスリートのなんか潮流でちょっとありますよね。
ありますよ、うんうん、やっぱり今のトップ選手って仲いいですよ、フェデラーとかナダルとかすっごい仲いいですよ、ね、
やっぱりそうなんだ、
うん、めちゃくちゃ仲いいですよ、う
んうん、まあ、その中で今いろいろお話伺ってて、今のセンター南でね、久木さんたまに見てて、うん、見てる方聞いてる方もちろんあの親御さんでね、ちょっと興味あって、うん、教わりに行きたいなみたいな人に、なんかこういうところが特にポイントだよとか魅力だよみたいな、なんかそれぞれまあ教えてるご本人とちょっと横から見てるご本人、
あでも、まあ、さっきも言ったこととちょっと重なっちゃう部分があるけど、うんうん、とにかくやってる子たちがね、ネガティブな子がポジティブになる、なんていうのかな、自分出せないで嫌だとか、うんうん、やっぱり小さい時ってね、はい、まだ分かんないものがいっぱいあるから、うんうん、そういったところにこうやって入れられた時から自分を、ね、体使って表現していくと、うん、やっぱり怖いものが大丈夫になったりとか、はい、自分のことをこうやって主張できるようになったりとか、うん、そういった子たちがその感情の変化っていうのが見てて、あすごいなって、うん、そういったところの部分で言うと僕ね、チアってすごくいいなと思ってる。
涼子さんどうですか。
そうですね、チアを通してお友達とこう頑張ることとか、うん、自分がこう頑張るとみんなのためにもなるよみたいのを教えているので、うん、そういうのがやっぱ今の子どもたちってすごく足りないというか、うんうんうん、そういう経験をしてない子がすごい多いかなっていうのを感じるので、うん、なんかチアリーディングを5代でチアを習ってくれた子たちにはそういうのを通して、うん、まあ、みんなと仲良く暮らすだけどチームだよっていう考え方はすごく大事にしてますかね。
そうだから僕なんかあの学校にあれ入れちゃえばいいのに
って思っ
ちゃ
う。確かに、まあ、ダンスもいいけど、うん、チアもね、
そう指導者とかね公務員にしてあげればいいのにとかって思っちゃったりするんだけど、いやそれぐらい ね結構いい教育してるんですよ。
なんか人間形成というか人格形成というか、ね、
そうそうそうそうそう
そこがすごく、どっちかっていうとチアリーディングはそれをすごい大事にしてます、
ね、
人間形成というか、うん、心を育てる場として、うん、私たちは使ってるので、
さすが素晴らしいところに目をつけましたね。ちなみにその現段階この撮影時でいいんですけど、レッスンは どんな感じ、何分で週何回とか。
古代は基本的に1時間のレッスンですね、うん、ただ高学年がいたりですとか、うん、それこ その一番上のクラスとかは90分で週1回です、うんうんう
んうん、何歳から何歳まで。古代だと
古代は今は一番下は3歳ですか、幼児のクラスで。
いいんですよまた。
そうです、うん、で一番上は中3です。
さあエンディングですけども、今回3回目のトークね、はい、涼子さんでしたけど、まだ4回目もありますけど、はい、なんか普段結構会ってるんですか。
いやそんなにほら働いてる場所も違いますしね、うん、で彼女の場合はその時間帯ね、うん、来てもらってっていう形で、うん、 会う機会はあんまりないんですけどね。
そうかそうか、うん、でもなんかね、まあ、今回に限らず普段やっぱり僕のイメージだと石崎さんってやっぱさすがだなと思ってるのは、その各視点とか忙しい中でも、うん、まあ、もちろん波はあるかもしれないですけど、やっぱりなんかいろんなところに顔出していろんなスタッフの方と話してるイメージあるんですけど、どうですか？
まあ、たまたまね、立場的にもなんか役目的にも、うん、なんかそういう機会に恵まれることが多かったんでしょうね、うん、でも最近、まあまあ、いろんなとこ行ってるわけじゃないんで、うんうん、あれですけど、まあ、でも最近またね Zoom とかね、
ああそうか、
話したりとかできるんで、
結構社内とか石崎さんの今の仕事的に Zoom でまあまああるんですか？
亀戸とか船橋とか遠いんで、はい、
そうか、
うん、だから打ち合わせとかはやっぱりもう、ね、これ1であれば、うんうん、あの向こうも画面見て、うんうんうん、でコーチたちも忙しいんで、うん、その合間とかってなったら30分とかなると、うん、でまた行って帰ってくってなるとね、なのでもうその辺はもう
あのテクノロジーをねうまく使ってね、
まあ、前よりだから交通することはね、うん、少なくなりましたよ、
うんうんうん、そうかそうかそうか、
まあ、でもやっぱね会うっていうことは、うん、あのやっぱ全然違いますよね、
直接対面でしかね、
やっぱりねそれは違うものありますよ、うんうんうん、だからそういった社内のネットワークでなんかいろんなことやるっていう分にはいいですけど、うん、やっぱりあのしっかりと話すっていうのは、
だからやっぱり ここ一番では基本的にそういう、うん、オンラインで済むものはもちろん済ませるけど、本当にここ一番でこれはリアルでっていう時はやっぱ行くわけです
よ、ね、そう行かなきゃいけないです、うん、やっぱり行った方が伝わりますよね、
そうです
よ
ね、うん、そっかそっか、なるほどね、ちょっと社内がどんな感じかなっていうのをちょっと垣間見たかったんで伺ってみましたが、はい、キャス TV、今週も、楽しんでいただけましたでしょうか。また次回お耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。